はい、メガネを取ったらメガネです。よろしくお願いします。ですね、大谷翔平選手ですよね、がすごいとで話題にもなってますし、連日ニュースになってるんですが、僕野球詳しくないんで全然そのバッティング理論とか分かんないんですけど、どこを投げても打つじゃないですか。あの凄さですよね。多分子供が見てもお年寄りが見ても、野球興味ない人が見ても誰もがすごいと思うと思うんですよ、きっと。で、ね、実績としてもその31本ももう打ってるってことなんで、日本人タイ記録ですよね、松井さんの。だからこれからどういう風になっていくんだろうなっていう、そのありますよね、期待みたいなものは。で、またこの人の何がすごいって、普通じゃないですか。普通っていうのは体も大きいしプレーもすごいんだけど、なんと言動とか別に過激な発言もしないし、その大きいことも言わないし、で何 すごい変わった奇抜なファッションをすることもないし、なんと普通なんですよね。見ててすごくニコニコ爽やかな好青年で、で野球をすごく楽しんでいていうふうに見えるじゃないですか。まあ実際は多分相当苦しいんだと思うんですけど、きっと。だけど、そういうふうに見えるっていうのがすごくないですか？僕はそういうふうに思うんですよね。なんか、凄さを見せない凄さみたいな。だから本当に行き着くところに行くと人間ってのは、そうなるのかなってちょっと思いますよね。見えや張ったりはいらないんですよね、きっとね。そんなふうに思いましたね、こう見てて。だから、これからね、ちょっとどういうふうになっていくんだか楽しみですよね。世界でこう活躍する日本人が増えていくのはとてもいいことなので、その業界も盛り上がりますしね。だから、すごくいいなーっていうふうに思いました。はい。というわけで、第213回ですね。ラジオにメガネ始めたいと思います。よろしくお願いします。はい。で、まずですね、本題に入るというか、まあ、ちょっと被るところもあるんですが、レッドブルホンダ、まあ、ホンダがエンジンを供給してる、エンジンとかパワーユニットって今言いますけど、供給してるレッドブルが5連勝なんですよね、今シーズン。で、これが記録が33年ぶり。だから1988年なんですよね、その前、前回。あの時は、11連勝してるんですよね。セナとプロストの時代ですよね。で、16戦中15勝した年ですけども、で、通算で84勝目。これもすごいことなんですよね、実際、ホンダ。まあ、長くやってますけど、今、第4期って、ホンダは認めてないみたいですけど、まあ、我々ファンの間では第4期と呼ばれてる、この中で、まあ、84回勝ってるというのはとんでもない数字なんですよね。で、これで、まあ、一応今シーズンをもって、やめると。撤退じゃなくてなんだっけな、なんか違う言い方してました。もう完全に辞めるって、F1 はやらないっていうふうに、前の社長、8号さんっていう前の社長がおっしゃってましたけど、本当にいいのかなっていう気持ちはありますよね。そういうことをこう、どうなんだろうなって、ファンはまあやってほしい気持ちはありますよ。ただ、会社の経営がっていうふうになっちゃったら、ちょっとやめた方がいいなと思いますけど、なんとかしてこう続ける道は、日本の GT とかスーパーフォーミュラとかそういうレースはやってるわけで、まあカーボンニュートラルって言うんだったら、ね、CO2 出さないって言うんだったら、F1 だけこうやめるのはどうなんだろうなっていうふうには個人的にはやっぱり思いますけど、それはやっぱり会社がなくなってしまうようなことがあっていけないので、当然、まあ株主が反対すればそれできないだろうし、仕方ないんでしょうけど、ここまで活躍してるとちょっともったいないなと思いますよね。だから、要は無駄だって多分言うと思うんですよ。お金だけ計算する人たち。まあ、それが本来は普通なんですけど、要は、なんて言うんだろうな、無駄、モータースポーツって、こう無駄なように見えて、長くこれからも続いていくもんだと思ってるんですよ。僕は個人的に。なんでかっていうと、例えば競馬ですよね。競馬。あれって、今馬って、その辺走ってるというか、馬乗って移動してる人いないじゃないですか。今。だけど、競馬ってあるじゃないですか。で、その昔は多分、馬に乗って移動したりとか、馬車で荷物を運んだりとかっていうことをしてたはずなんですよ。 で、それがだんだん鉄道とか自動車にこう取って代わって馬車の文化が多分なくなっていったんだと思うんですね。だけど競馬は残ってるじゃないですか。で、あれって無駄だからですよね。無駄というか生活に必要がないから、本来。だからこそ残れたんですよ。で、モータースポーツもね、それと一緒なんじゃないかなと思うんですよね。自動車がこれからどんな形になるか分かんないですよ。電動になるのか、空飛ぶのか分かんないですけど、あと、行き着くとこまで行ったらどこでもドアになっちゃったら、もう車自体が必要なくなっちゃうわけですよ。でも僕はモータースポーツは残ると思うんですよね。なんでかというと、生活に必要ない娯楽だからですよ。娯楽だったら、だって、例えばガソリンエンジンに関してもそうだし、ホンダの今回の撤退について、モータースポーツ全体、まあ F1 だけで言ったら、例えば1レースで使うガソリンの量、CO2 の排出量なんて、多分、ジャンボジェット一気飛ばした方が全然食ってますよ、燃料。多分。そんな話もちょっと聞いたことあるんですよ、実際。で、そう考えたら、なんて言うんだろう。じゃあ、飛行機のはどうなるんだって言ったら、飛行機はなくならないじゃないですか。で、なんでモータースポーツとか、その、まあ今市販の車もね、今どんどん電動化の方にシフトしてますけど、なんでこんな急激に車、自動車産業がこんな風に、悪いことをしてるみたいな風に言われなきゃいけないんだろうなっていう思いはありますよね。うん。正直言って。だから、なんていうかな、無駄を楽しむような生活をしていたいですよね。無駄なものが面白かったり、なんていうの、普段の生活に、じゃあ味わえないような、楽しみとか、そういう気分にさせてくれるのは、やっぱり、娯楽とかそういうもんだと思うんですけどね。だから、うん。だって、無駄なものがどんどんなくなっていって、まあ今、自動車がでもそうなってますけど、スポーツカーなんかがどんどんなくなっていって、まあ今 SUV ですか？世界の流れで言うと。で、日本もね、全然ミニバンだらけになって、僕が子供の頃は、駐車場を見るとマーク2だらけだったんですよ。子供とか中学生ぐらいかな、の頃。頃はマーク2とかカローラが山ほどあって走ってたんですね。セダンって言われてるやつ。で、それが、いくつぐらいの時かな、二十歳前後ぐらいですかね。一気に駐車場がオデッセイだらけになったんですよ。初代のオデッセイですけど。いわゆるミニバンブームの始まりですよね。で、あそこからわってこう、エスティマーもそうだし、まあエスティマーはもうちょっと前にあったんですけど、実際は。ああいうステップワゴンが出て、で、FF の、まあフロントエンジンの、その、ワンボックスができ始めて、ワってノアだ、ボクシーだ、セレナだっていうのが同じような方向に流れてきてとかって、で、一気にこう、文化になったじゃないですか。今でもすごい売れてると思うんですけど、あのジャンルって。なんでかというと便利だからですよね。デザインがどうとかっていうのもあるんだろうけど、まあとにかく中が広くて、荷物が詰めて、人が乗れて便利だっていう。で、効率だけ求めたらそうなるんですけど、なんていうかな、無駄なものが、残ってもいいんじゃないかなって、今スポーツカーなんかほとんどないし、マニュアルの車もなくなっちゃったじゃないですか。で、例えば、まあ、これはちょっと例に出したらちょっと違うのかもしれないけど、リトラクタブルヘッドライトってありましたよね。ライトパカッと開くやつ。あれ、今なくなっちゃったじゃないですか。で、あれね、なくなった時に、なんでなくなったんだろうなと思ってて、こう、いろいろな本を読んだりしたんですよ、当時。そしたら、あれ、ロードスターですよね。初代のロードスターって リトラクタブルだったじゃないですか。パカッと開く。で、二代目になって固定のライトになったんですよ。その時に開発者の人が、なんかの雑誌で、何せ部品点数が少なくて軽いと。固定ライトの方が。で、車は重心から遠くに行けば行くほど、この慣性モーメントっていうんですか。要は、自動車の性能に影響するって言うんですよ。だから遠くに重いものを置きたくない。だから固定ライトにしたんだって言ってたんですけど、わかりますよ、気持ちは。でも、レーシングカーじゃないんだから、市販車だったら別にいいんじゃないかなと思いませんか、だって。まあ、ただし、後々調べてったら、リトラクタブルヘッドライトに関しては、あれ、開いてる時に、人と接触したら、怪我させちゃうんですよね。どうしても。だから、なくなっても、あれはまあ、しょうがないのかな。安全性の面で言ったらですよ。見た目の良さとか、歴史伝統とかってなったら残ってほしかったけど、危ないものはやっぱりダメなんですよね。だからそればっかりはちょっとしょうがないですけど、そういう遊び心とか、だってみんなリトラクタブルだったんですよ。カローラ2とかいうハッチバックとか、あとホンダだったら例えばアコードとかセダン、もうみんなリトラクタブルで、 ライトが。もう80年代はリトラクタブルブームでしたよね。本当に。だから、あれも、あれこそがまさにデザインの遊び心で、ノーズを低く見せたいとかね。開いた姿がかっこいいとか。かっこいいっていうのもやっぱり基本的に忘れちゃいけないわけですよね。だからね。それがやっぱり、人生の余白みたいなもの、だと思うんですよね。だから、まあ、今回ね、ホンダ頑張ってて、田辺さんっていう、テクニカルディレクターですよね、ホンダの。あの方、表彰台乗らせてもらってましたけど、2回目かな？最初に乗ったのが2019年だったかな。で、要は関係者が1人乗れるんですよ、優勝したチームの。で、まあ、普通だったらレッドブルの人が行くんですけど、田辺さんがやっぱり、その、表彰台というか表彰式に出させてもらえるっていうのはチームからの信頼の証だし、ホンダがいかにこうレッドブルっていうチームと密接に仲良くやってきたかっていうのは証なんですよね。だからヨーロッパの文化にこう食い込んでるわけですよ、見事に。もうホンダイコール F1 だと思うんですよ、ヨーロッパの人は。それぐらいこう浸透してるもんなので、あっさりね、まあ、どうしようもない事情だったらしょうがないけど、あっさり辞めるんだったら、ちょっとそれはもうちょっと、なんとか別の形でもいいし、レッドブルにもうちょっと資金を出してもらうとか、なんか別の形でもいいから、ね、継続して続けられないのかなっていうふうには正直思いますけどね。うん。まあ、本田宗一郎さんは確か会社っていうのは従業員と株主のものだっていうようなことを言ってたと思うんですよ。まあもちろんお客さんが第一ですけどね。あの人はそういうふうに言ってましたよね。お客さんがやっぱり一番だけど、会社が誰のものかっていうと、株主と従業員って確か言ってたと思うんで、まあ、もしも株主の人がね、無駄だと言えばそうなってしまうんだろうなって、ちょっと残念に思いますよね。はい。というわけで、メガネを取ったらメガネでした。ありがとうございました。まだ F1 見たいと思います。